第44回私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。あの前回が2周年記念の放送ということで、
はい、
まあ、割となんか反響もなくはなかった感じですね。
あ、そうなんですか。
まあちょっと私の周りだけかもしれない。まあこのラジオなんか周りの反応だけなんですけどまあただなんか今までの回よりはちょっと反応してくれる人もなんか気持ち多かったんで。
おお、まあでもやっぱり2年続けてきたっていうのもあって、なんていうか確かに僕の周りでもあいつらまだやってたのかみたいな
確かにあの考えてみると2年って相当長いあのその私この話前もしたかもですけど、その初回とか第2回とかの時に言ったと思うんですけど、うん、そのポッドキャストっていうもの自体割と昔から聞いてて、
はい、
でまあ、当時はそのなんていうかテック系というかそういう IT 系のポッドキャストをなんか何個か聞いてたんですけど、
はい、
4つぐらい聞いてて最近ちょっと聞けてないんだけど、
うん、
この前見たら4つのうち2つがもう更新止まってて、
あ、
しかももうその数ヶ月止まってるとかして1年以上止まってて、
あ、じゃあもう完全に継続が終わっちゃってるパターン。
そうですね。でしかもまあなんかこう特定されないように言うんで、別にこうもあるものに対するなんか特定のものに対するあれってわけじゃないんですけど、
うん、
なんか結構精力的にイベントをやってたりとか、
うん、
なんかグッズを出したりとかしてたところでさえそうなってたんで。
ああ、そうなんだ。
そう、割とそこまあ案件とかももらってたりしてるようなところですね。
へえ。
もう止まってたりしたんで、やっぱり続けるっていうのだけでも相当その大変なんだなというか。
なんかエピソード数で言うとどのぐらいで止まってた？
どれぐらいだったかな。割40、いやもうちょっと今の私たちのラジオよりもうちょっと行ってたぐらい。
ああ、なるほど。
更新頻度的には同じぐらいで。
はい、
なのでそういうところでも止まることがあるっていうふうに考えると、まあ、2年続けてこれただけでももう本当に履歴書に書いているレベルの。
いや書けないよ書けない。
あの趣味特技欄にラジオ2年間継続とかそれ面接突っ込まれたら終わるけど
終わるけどね、
うん、
多分その話で面接が終わるタイプ。
これどういうことですかって言ってこう息を言おうと喋り始めてあ、このメデラジっていうのはですねでも話の途中であ、もういいっす
あんだけ喋ったのに何の手応えもなかった。
まあただまあ続けるだけじゃなくて、まあ、今後もどんどん発展させていきたいなとは思ってるんですけれども、
はい、
まあ、その中の一環であの前回の放送でも触れた通りアンケートを取ったんですよ。
はい、
あのちょっとメデラジーとして、まあ、最近こう牛本というか足踏みが続いている状態ではないかという、
うん、メデラジーアラートってやつですね。は？
え、酔ってるんですか？
シラフです。
まあ東京の方も、まあ、東京アラート解除されてだんだんこうね、規制も緩くなっていく中でわざとそうやってバリケード張るようなちょっとあれなんです。まあそうですね、あのメデラジーとして、まあ、今後はなんていうか広げていくためにどうしたらいいかっていうところをこうアンケート取ったんですよ。
はい、はい、
でまあ4択に前回の放送の中で絞ってそれでツイッターでアンケートを取って、まあ、先日最終結果出たんですけど、
はい、
まあ、その取った4択っていうのが上から、エンディングの曲とか CM とかをと真ん中のところに持ってくることでなんていうかこう話がだれるのを防ぐようにするっていう、
まあ、これは正直選ばれるまでもなくやるいつかに試そうと思うんで、まあ、どちらかというとそれを本格的にやってみる CM とかアイキャッチ作ったりとか。
そうっす
ね。で見るっていう意味合いですね。
まあ、これはなんか広げるっていうのはもう新規で来た人をずっとつなぎ止めるみたいな策ですよね。
はい。
で、二つ目が YouTube などでスピンオフ企画。
はい。
だから別なプラットフォームでこう活動することでそっちで、まあ、見つけてもらうっていう。
はい。
ところですね。で、三つ目がオンラインフェスのイベントで盛り上がる。
はい。
まあ、メデラジーはメデフェスっていうオフラインイベント去年やってたんですけど、まあ、オフラインのイベントっていうところがちょっと今年がどうなるかっていうところなので、
はい、
なのでこうオンラインでもどんどんイベントやっていって、そのイベントで集客をしてその人たちに普通の回も聞いてもらうっていうところです
ね。そうですね、はい。
で4つ目がメデラジーの名称変更。
はい、
はい、このメデラジーの名称変更を選ばれたらどうしようかと思ってたんですけど。
あの、本当に選んでほしくなかったですね。
そうなんですね。そのメデラジでもう2年間続けてきてるんで、こっちも。
はい、もう。もう、それの積み上げ、ないけど、そんなもん。積み上げてきたやつとか、ゼロからにするメリットが何もないからね。
あの、今こう、生命判断入れたんですけど、メデラジって。
はい。
あの、総画数13で大吉なんです。
いいんかい。
いや、あの、この画像を共有できないのがちょっと歯がゆいですけど、あの、その、総画数以外にも、その、なんか、メデとラジで、生命で分けて入れたら。
ああ、はいはい。
生の方が大吉で、名のラジが吉で、
うん、
で、外角だから、目と字の相性が吉で、でとラの相性が大吉で、みたいな。
いいのしかねえじゃん。
そう、吉と大吉で構成されてて。
絶対名付けるじゃん、そんなん。
そう。もう、子供が生まれたら、メデラジって名前つけるもん。
名字もメデにしてね。
そう。そうじゃないんだよ。
違う。
いや、まあ、友達として、まあ、その4つで、アンケート取った結果、
はい。
まあ、1位が、YouTube などでスピンオフ企画 58.3%。
はい。
で、2位が、まあ、途中に曲持ってくるが 25%、
うん。うん。
で、3位が同着で残り2つですね。オンラインフェスとかと名称変更。
はい。はいはいはい、
なので、まあ、その民意としてはスピンオフの企画とかを YouTube などでやってくれっていう、
まあ結構やっぱ YouTube っていうのがこう、いや、頭に来てたんで、みんなそれを期待されてるのかなっていうような印象は受けました。
まあそうですね。ただまあここ逃げの策で YouTube などって書いてるんで、
ダッサい。
まあどうするかわかんないですけど、まあYouTube、まあ、顔出しせずにやる方法があれば、まあ、YouTube とかでもやっていきたいですけどね。うん、も
うそうですね。
顔出しないってなると、メデ族になりかねないんで。まあ、難しいとこなんですけど、石坂さんのキャラクターも作ってもらってね。
まあ、そうですね。
はい。
なんか考えてますね。まあ、ともかく、まあ、今回も。アンケートご協力いただきた皆さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まあ、っていうところで、まあ、我々も動画とかを考えていかなきゃなっていうところで、あの、ここから先、私の独断と偏見による話が始まるんですけど、今回、生活に何も伝えずに始めて。
はい、あの今回、本当、マジでテーマを僕知らないんです。
まあ、別に話してもいいネタなんで、まあ、これもメダルジーの方向を決めるためのテストの一環として考えてもらえればいいかなと
思うん
ですけど、
はい。
まあ、あの、YouTube などスピンオフ企画ってところとちょっとつながるところで、
うん、
あの前回の終わり際の宣伝のところで、まあ、メデゾー君でなんか配信するかもみたいな。
ああ、Twitch のアカウントを取ったんでしたっけ。
そうですね。で、まあ、先日やったんですよ、テスト配信。
ああ、はい。
まあ、テスト配信なんで、そんな大したことやってなかったんですけど、
うん。
生配信マジでやばいんですね、あれ。
やばい？
その、ひさかさんもその、ニコ生に出演されたりとか、そういう生でこう声が乗るっていう。
まあ、経験はありますよ。まあ、事実、選手が配信してた時、僕もその、配信出てたから見れなかったんだけど。
はいはい。マジ、こう、喋ってる間、多分、脳のリソースが 40% 以上割かれてるというか、その、生配信っていうところの方に。
はい、はい。
だから、なんだろう、何喋ってるか分かんなくなるというか。
はあ。
こう、普段、こう、ラジオとして喋ってるのって、まあ、録音なんですよ。
うん。
だから、そう、結局、今こう、リアルタイムで喋ってることが、ネットに載ることはないし、
うん。
まあ、実際、あんまり編集してないんで、ほぼほぼそのまま載せてるんですけど、
うん。
それでも、万が一、やばいこと言った時に切れるっていう安心感は、多分心の奥底にある。
はい。
ですけど、まあ、それがまずないっていうことと、
うん。
あと、その、なんて画面構成とかも常に右側に入れながら左側で例えばゲームとか映して寝てやるとか、
ああ、
その音量バランスとかもこうレベルのモニターチェックしながら
考えることが多い。
そう。だから生特にまあニコ生にしても YouTube のライブ配信にしてもそうだけど、生配信でめちゃくちゃ頭いいことできる人ってマジで頭いい人っすよ、あれ。
ああ。
まあそういうの配信に長けてるってところもあるだろうけど。
やってみて難しいことが分かったの。
そうっすね。だからその、割となんていうか昨今特にこの自粛期間とかもあってそういう配信始める人とかっていうのもかなり多かったと思うんですけど、本当に、そこで、なんか思い知らされる人めちゃくちゃいたんじゃないかなっていう。
確かになんか、今までじゃない、結構昔って配信といえば、素人の配信といえばツイキャス、音声だけでボタンポチッと押したらすぐ、みたいなのが多かったけど、今って主流って、まあ、YouTube ライブか、まあ、たまにニコ生もあったり、あとツイッチがすごい流行った。始めてる。
はいはい。海外勢だともうほぼツイッチ一強っすよね、もはや。
うん。そう。だから、動画付きっていうのが当たり前になってきちゃったよね。
まあ、そうですね。その昨今のそのネットワーク回線の充実とかもあるだろうけど。
うん。ということによって、動画ってやっぱりいろんなコンテンツ、音声、視覚もそうだけど、いろんなコンテンツを含んでるものだから、自動的に配信する側もそれを全部管理しないといけないっていう。
そうそうそう。でも単純にそう管理崩れないように見るだけじゃなくて、そのやっぱりそういうゲームやるにしてもその画面構成で楽しませないといけないとか。
うん。
あとは一番思ったのはそのなんていうかオープニングというか配信開始からその実際に動き出すまでにどうするかみたいなところも人によって違うと思うんです
けど。はい。
配信開始をして、まあ、押されて配信が始まった瞬間から何かゲームとかやり始める人もいれば、
うん。
なんかちょっとオープニング映像見て動画流したりとか、あとサムネで待機画面みたいな時間作ってそこから始める人もいたり、はい、まあいろいろだと思うんですけど。うん、そこでも割とどっちにもそのメリットデメリットはあって、そのすぐ始める人はそのアーカイブとかで今日はこの動画見るかって押した時にすぐ始まるっていうところとか、
うん、
まあ、待たせる時間がないっていうところなんだけど、
うん、
その最初に何分かインターバルを置く人はその配信始まりましたって通知をなんかスマホとかパソコンとかで受け取って、そこでクリックしたときに、もう始まっちゃってたみたいなところを減らすことができるっていう。
そうね、ツイッターとかで
告
知して、
はいはい、
今から始めますみたいなこと言ってね。
そうっすね。
で、人が集まってくるからね、うん、時間かかるわけ。
そうですね、どうしても、まあ、ツイッターもずっと血まなくで監視してるわけじゃなくて、
うん、
まあ、ツイッター開いてみたら1分前に始めましたみたいなのやって、ああやばいやばいと思ってクリックしてみたいな、
うん、
これだと思う。そこでもう始まってて、もう進んでたらもう泣いちゃって閉じる人もいるかもだけど、
うん、
まあ、それ1分ぐらい待ってればそこで、まあ、ああまだ始まってなかったから最初から見るかってなる人もいるし、
うん、
だそういうところまで考えていくと、もう正解不正解もないものをその毎配信ずっとこうちょっとずつ調整しながらやっていくっていうのめちゃくちゃ頭使うんじゃんと思って、うん、だからまだ第1回のしかもテストだからまともにやってもないのに、あ、世の中みんなすごいんだなと思ってそう感心してしまったんですけど。
じゃあその1回以外やってないんだまだ。
そうです、ちょっと平日最近時間取れてなかったってところもあって、うん、また、まあ、土日どっかでテスト第2回やろうかなと思うんですけど、
うん、
あ、でもこの収録出てる頃にもテストも終わってるかもだけど、
あ、
まあどっちにしても、まあ、そんななんか1回だけにはせず何回か続く、少なくとも何回かは続けていこうと思うんで。でも最近ちょっとやっとこう水族に対するモチベーションもこう底を出した感はあるので、
あ、
まあ動画の方もね、今考えてるネタで撮れればなとは思ってますね。
ちなみに俺、まあ、前回では見れなかったんだけど、
はいはい、
めでたいでやってるんだっけ、めでぞうくんでやってんだっけ。
ぞうくんですね。
あ、ぞうくん、
めでたいで何かやるのはもうこれだけですね。この、
ああ、そうなの、
ラジオだけ。
今のところ。
もう相場は決まってるんで。
そうです。なるほどね。
だから、動画だ、うん、はい。
小坂大魔王で出てんのこれだけだね。
そう、他は全部ピコ太郎で。なんかそこでやっちゃうとめで族にブレるからあれなんですよ。だから、まあ、あくまで、だから、メデ族のスピンオフを YouTube から映って、Twitch でやってるみたいな。だから、メデラジーのスピンオフを YouTube でやる予定みたいな。
ああ。
近い。
なるほど、なるほど、なるほど。
そう、どうしてもメデ族の方は、割とそういう、なんか、ひねった動画を作りたいものの、そしてなんかゲームとかもやりたいなと思うのがそれを同じチャンネルにするのもちょっと微妙かなっていう、う
ん、あ、
ところもあって分けようっていう、プラットフォームを分けることで住み分けしようかなと思ってたっていうところもあるんで、
うん、
まあまあテスト段階ですけど、まあしばらくそれでいこうかなっていう。だから普通のゲーム配信みたいなのは YouTube の方でやらずに、
うん、
だからあのアーティストとかもその曲載せる用の YouTube チャンネルとなんか企画とかやる用の YouTube チャンネル分ける人たまにいるじゃないですか。
ますね。
あの、例えとしてこう、皆さん知ってるかどうかわかんないですけど、あの人間椅子。
はいはいはい。
あの、とかもう、まあ、人間椅子としてやってる YouTube チャンネルでもミュージックビデオ上がってても、海外でお話してみたいな感じで。
うん、
それとは別に、あの、和島さんが、
キャンプ、あ、そうだ、
和島さんね、キャンプやってる、はい。
キャンプガチ勢なんだよね。
そうですね。まあ、一人キャンプやってるチャンネル、やってて、
うん、
みたいな。そういう、なんか、そっちの住み分けすることによって、なんか、あるものだけを見に来た人が、なんか別なものが混ざってると、ああ、嫌だなって思うことも多分あると思って、てるんで、
なんか多分チャンネルはチャンネルでわりかしブランディングした方がいいよね、
うん、
いやまあこれは個人のあれだけど、
そうだからなんか全部見てほしいっていうのもあるけども、全部見てくれる人はどっちも登録してくれるから、なんかだったら分けた方がいいのかなって思うところもあって、うん、そこも正解不正解はないと思うんですけど、
サブチャンネル作ってる人もね今多いからね、
まあ、そうですね。だからその辺本当に難しい、なんか だから本当に配信者なんかもうセルフプロデュースしてなんぼみたいなところあるから。
いやそうだよね、俺も最近それいろいろ調べてて、
はいはいはい、
なんか自分の、まあ、私は曲を作るわけじゃないですか。
はい。
広報すげえ苦手だなって感じてて。
めちゃくちゃわかる。
うん。なんか、こう、広める手段とんのすげえ苦手なんじゃないか。プレゼン能力がないんじゃないか。プレゼン能力というか、プロデュース能力がすげえ欠如してるんじゃないかっていう思うことがあって、じゃあどうやったら一人聞いてもらえるんだみたいな。まあ今は YouTube とかが圧倒的に動線多いからさ。
うん。
そういうの調べてくんだけど。考えること、おおってなる。
あの、YouTube もそうだけど、Twitter の使い方が本当にわかんないんですよ。
そう。
あの、言うて私、2011年頃から Twitter やってるはずなんで、
うん、
割と、もうそろそろ9年、10年やってるはずなのに、もう Twitter の使い方、ど下手くそで。何なんだろう、みんなどうやってツイッター上手くなってんだろうな。
な、あれ半年ロムって上手くなるなんて、あれ嘘だよな。
本当になんか、半年とか9年半ぐらい経っても一向に上手くなんないな。もうあの、コピペの、なんか5億年前にロムレって言われた、5億年ロムってろと言われたものです。ジュラキも白亜紀も過ぎ、ついにこの日が来ました。では行きます。初書き子みたいな。イニシエのコピペみたいな。
いやもうなんか全然書けないけど、もう数字でかくするやつもうダメなの、弱いね。
いや本当にそう。もう5000兆円なんか、うん、
そう、5000兆円もそうだし、あなた逆張りだから読んでないかもしれないけど、ちょうど今これ収録してるときって、あのクソデカラ証文が跳ねた翌日なんですけど、
あの2時間前に知った。クソデカラ証文っていうの、なんか今最近イナゴがたかり出しつまんなくなってきてるなっていう、こう文章を見て、なんだそれと調べた。だからその原文っていうのか分かんないけど、それは見てないですけど。
ああ、原文すごい。ラショモンってそんな短い話でもないんで。
はいはい。
短く読めるけど、そんな短い話でもないんで。
うん、
それを、普通、だツイああいうのツイートの140文字だから息切れすることだけできるようなのやって、
はいはいはい、
ラショモンの長さをやるもんじゃないんで。
だから、ジローでいい、ただでさえジロー、ラーメンジローって味濃いし、油多いのに、そこで油増し増しとか、頼んじゃうって感じ。いや、この例え良くなかった。
なんか多分違う気がする。でもなんか、何その、140字のネタついの熱量で純文学が並んでて、最後まで、最初から最後まで。
あれか、なんか、ミルキーだとうまいけど、その、千歳飴ずっと舐めてるとしんどいって。
ああ、
今日例えやめた方がいいか
な。まあまあ、やめ、まあまあ近いかもしれないけど、まあ、結局もう死ぬほど笑っちゃったの。
ああ。なる、そうなんです。なんか、ああいう、なんか、起点が効かないんですよ。ツイッター9年もやってるのに。なんか、いまだになんか7000万年ぶりになんとかしてみたいなって言っちゃう。
ずっと同じネタを。
そう、ずっと、いにしえのツイッター構文いまだに使ってるの。
私は取り入れられないからね。
じじいなのかな、もう。あの、ちまたでインターネット老人会なんて言葉もありますが、もう多分そうなんだろう。
だからインターネット老人会っていう言葉すらももう老人解説すらあるよね。
確かにもうインターネット老人会って言葉自体も5年ぐらい前からずっと聞いてるし。
そうそうそうそう。
いやだからそのあとちょっと私のそのエピソードというか昔あったことし前にちょっとなんかそういうなんか団体を立ち上げてたというか、まあ、そういう、 演奏団体のツイッターアカウントやってたことがあって、
はい。
まあ、その時は本当になんか、今日はここで練習しましたみたいな写真載せたりとか、あ、うん、遠足前だと何日ですみたいな、
うん、
ってやったり、
うん、
して、まあ、本当に仲間うち2、3人がリツイートしたりするだけだったんですけど、
はい、
まあ、私が、まあ、そこから、まあ、抜けるというか、っていうところで、まあ、新しい別の人がそのツイッターの管理者になったっぽいんですけど、
はいはい、
そうなった瞬間になんかもう、なんていうかもう、あ、こういう宣伝よく見るわって感じで宣伝になって、
うん、
なんか、こう、今日はここで練習しましたみたいな、こう、絵文字とかついたりして。
まあそうね。
そう。で、その写真も、今まではもうなんか、こう、写真載せてたって言っても、その団体の名前がなんかそうスタジオのこう予定表に載ってるところで撮りましたとかだったので、ちゃんと全員がだけ演奏してる姿の後ろから撮ったりとかしてるし、
だからもう自然と人間を撮らない習慣ついちゃってるんだよね。
そう、私の iPhone の中に人間映ってないからね。そうで、それやってたら割となんかこうフォロワーとかも伸びてたっぽいし、その後。
いやー、それでちょっとね、来るね。
うん。めでたいオフィシャルとかっていうアカウントもそうだもんね。全然もう、外に目が向いてない。なんか先週と同じような話してるの。反省会になってるけど。いや、そうなんですよ。だから。
いや、難しい。
そう、セルフプロデュースってめちゃくちゃ大事だなと、最近特に思ってる。
うん。だからさ、ジャズウィザーズパーティーもさ、
はいはいはい、
いやこれ全然もう愚痴でも何でもないから言ってほしいんだけど、やっぱりその辺苦労してるみたいで、アカウントって基本ガシちゃんが動かしてるんですよ、うん、
はいはいはい、
はい、ガシマシがで、やってるんですけど、なんかここぞっていうタイミングなんか動画投稿するとか、
うん、
そういうのを僕にやってくれっていう、
ほう、
あの伸びそうなやつやってくれって言われる、伸びそうな分考えといてくれって、うん、
はいはいはい、
そんなん分かってたらずっと俺がやるわと思って。
確かになんか楽器弾けるんでしょ、じゃあ一番難しい曲やってよみたいな、
そうそうそうそう。そんなん分かってたらずっと俺が打ってますわと。
でもじゃあまあ実際さやかさんが考えて出されるわけですね。
うん、もう普通のやつを
悲しいな。
そう、いや、なんかどうすればいいんだろうな。
なんかそういう講習会やってほしいね。なんかバズるツイート、いや、バズるツイートで言うと、なんか隣でマックで女子高生がみたいな。
冷静になるよ、そんな講習会絶対行きたくないから。
確かに。
絶対行きたくない。
講習会になるかよくない、なんか授業でやってほしい。なんか、
あ、
なんかどう、
情報授業とかで。
そう、こう、どうすれば人がに見てもらえる文章になりますか、なんか、敬語だと硬いかもしれないね、みたいなキャラクターが、キャラクターに、なんか犬とかが、敬語だと見づらいね、とか。なんか難しい漢字を使ってると分かりづらい子供もいるかもしれないなとかって。
それはターゲットによるけど。
ともかく、なんか、実際なんか我々がそうとは言わないけども、なんか実際世の中、多分作品として素晴らしいものを使ってるのに、プロデュースが下手で、なんか全然見てもらえてないって人は多分5万といるような気がするんですよね。
うん。
だからそれってめちゃくちゃもったいないじゃないですか。
もったいないね。
だから本当にそこの障壁というか、本当に見てもらうってところだけでも、なんかみんな能力があれば、本当にそれだけってなんていうか、ハードル低くなる感じはしますからね。
まあこうやってコンテンツ作ってる人にとってはついて回るテーマですね。
そうです。そのネットでなんか公開するってなると、どうしてもなんかこう競争社会に身を投げ出すことになるわけで、
うん、
本当に周りのそういう、まあ、曲だったらまあ本当曲作りが上手い人だったりとかその宣伝の仕方が上手い人とかとこう横並びになって競争することになるから、
うん、
どうしてもそこでなんか曲は作りは上手いけど宣伝が下手とかその逆に宣伝はめちゃくちゃ上手いけどその肝心の曲の方がとかっていう人は なかなかこう評価されにくい、
うん、
ところだから難しいよな資本主義って難しいよな。
まあそれ聞いて思ったんだけど、うん、
はい、
メデラジのライバルって何？
テラジのライバル
俺ら何と戦ってるんだ。
でもメデラジは誰とも戦ってない。博愛主義ですから。あの、多分戦うとかってあのどうしてもなんか数字が出るやつだと思うので、
うん、
例えばメデラジ、YouTube で配信してたら、その他の YouTube のラジオ企画は全員ライバルになるけど、
うん、
メデラジは私の管理してるサーバーの上にその音源乗っけてそれをウェブサイトで配ってるだけだからなんで個人ウェブサイトに近い
ってことはよ、ってことはだよ、
うん、
言ってしまえば全てのコンテンツがライバルじゃない？
逆に？
そう、楽しいとされる時間を使う、まあ、
確かに そういう見方もあるね、
うん、
裏を返せば
そう、それら全てと比較してメデラジが選択されることがまあ必要なわけで、
確かに
聞かれるためには
そのためにはそのさっき曲作りっていう点で横並びって話したけどそうではなくてもう世の中にある、まあ、古今東西神羅万象全てのものと横並びで勝負することになってるっていう、
そうそうだよ、だからどんどん俺たちもライバルからガンガン学んでいろいろ取り入れていかないといけないってことだよ。
そうだな、あ一番苦手だな、
一番苦手だな。だから今は一番流行ってるものって何よ今一番。
あなんかあ不倫とか。
いや、 やっぱり多目的トイレですかね。
こういうことやってるからダメなんだ。
ダメなんだよな。ダメなんだよな。多目的トイレは必要な人に回るようにしよう。
そう。だから本当に、いや、難しい話を振ってしまったなって今思ってる。まあ、ただそうですね。あんまりこう、競争社会からこう身を外してるからこそこういうのが言えるわけでもあって、その人気の YouTuber とかが言ってたら下手したら炎上とかしかねない。
確かに。
そこはいいんじゃ、そこはある種なんかアングラでいいのかなとも思ったり思わなかったり。
まあね、ほぼね、聞きやすさ考えずに編集なしでやってるもんね、基本。
そうですね。だから、どうしても例えばプロのラジオパーソナリティになろうとかってなるとどうしてもそうなんか聞きやすさとかそれこそ多分ボイストレーニングとかも通わないといけないだろうし、
うん、
話術とかもどっかで学ばないといけないしみたいな感じでなってくけど、うん、まあ我々もそうすべきなんだろうけどゆくゆくは多
分、まあ、
まあそこまで考えずにそういう話したいこと話せるっていうのは我々の側から見たなんていうか利点みたいな今の立ち位置におけるはあるから、
うん、
まあそこもだからどんどんこう名を打って有名になることで自らこうなんていうか自分の活動の幅を狭めていくみたいなことになるのか、そこそれともそのうまくバランスを取ってやるように最新の注意を払いながら毎回やるのかみたいな。
そうね、まあ、それは我々の場合今めちゃめちゃ自由だからやりながらにはなりそうよ、
まあ、そうっすね、
まあっていう多分アンケートもそういうことなんじゃない？ だからメデラジはメデラジで、このスタイルを崩さず言ってくれと、その代わりガチガチに作った違うものを見てみたいっていうことでスピンオフが選ばれたってことじゃない？
めちゃくちゃまとめうまいじゃないですか。
はずいはずいはずいはずい。台本あるみたい。
もうさっもうたった今振った話なのにめちゃくちゃまとめます。いやまあそうですね。だから
どういうこと？
メデラジメデラジこうやりつつ別なコンテンツとして完成されたものを提供していければまあ、
うん、
どっちのメリットも享受できるっていう。
そう。
美味しい。
そうそうそうそう。まあ、そういうメッセージだったんだよ。
まあ、視聴者さんからの。
うん。
まあ、その分 YouTube とかで活動するっていうのはそっちでもうガッチガチの競争社会に身を置くことになるから。
ああ。
それはそれで、まず、あ、そっちもなんか頭使っていかないとなっていう感じだから、ちょっとそこは今後考えていきます。
そうですね。選ばれちゃったからには、ちょっと考えないとな。
はい。はいっていうところとは、ちょっともう一、まあ時間も多分、まだちょっと余裕あるというか、まだあれだと思うんで、もう一個、うん、こう競争社会ってところで、ちょっとテーマというかあるんですけど。
うん。
どっから話したらいいんだ、これ。曲作ったんですよ、私。
ほう。
でも実際それは何ヶ月前の話で。
うん。
まあ、いわゆる室内楽曲作って、
ほう。
それを、作曲コンクールに出したんですよ。
めちゃめちゃ急展開ですね、これ。室内楽っていうと編成は？
は、自分が作ったの弦5部ですね。
はいはいはい、バイオリン、うん、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス。
言語部って、まあ、いろいろ、言語部ってだけでも編成あって、まあ、バイオリン3本、ビオラ2本、チェロ1本とか。
あ、あのパターンも確かに。
まあ、いろいろ、あ、それだとシクステット、まあ、ちょっと今、計算ができなかったんですけど、まあ、いろいろ、今、いろいろ、バイオリン2本、ビオラ2本、チェロ1本とか、
まあ、
まあ、いろいろあって。
僕はもう、選手が作ったって言ってるから、もう、コントラバス1本いる計算でもうやっちゃったけど。
はい。基本多分言語部ってコントラバスいないんですね。
はい。
音楽家って。まあ、
そうね。普通は、バイオリンが3か、まあ、チェロが2か。
まあ、まあ、でも私は、まあ、さっき言ってくれたみたいに、まあ、コントラバス入れてっていうところだったんですけど。
はい。
まあ、もともと、なんか、そういう室内楽というか、クラシカルな曲作りたいなっていうところはあって、その、
はい、
何年も前から。
はい、
でその楽譜作成ソフトミューズスコア開いてポチポチ楽譜作ってたんですけど、なんかそっちに対するモチベーションがなくて、まあダラダラ作ってて、
そう、うん、
何年も前から作ってて、結局今年1月ぐらいまで進捗でいうと 10% もなかったぐらい、
はい、
でもさすがになんかあかんなと思って、
うん、
で調べてたら、そういうなんかアマチュアでも応募できるというか、アマチュアが応募するようなコンクールがあって、
うん、
なんかコンクールに応募するって動機があったらこれいけるんちゃうかっていう、なんか
締め切りを作ったわけだね。
そうそうそうそうそう。だからまあある種そのコンクールの結果自体はまあともかくとして、コンクールに出すっていう動機だけでまあ曲作れて、まあ、その後その結果はなんかまあついてきたらラッキーかなぐらいの感じで、
うん、
まあ、作って。で、まあ、いろんな人に見てもらいながらで出して。そうですね。で、まあ、そんなに有名なやつじゃないというか、結局アマチュアの応募するようなやつなんで。
うん。
割とそのなんか入賞率は高かったんですけど、その。
はい。
どんぐらいだっけな。今年で、あ、でも今年割と人いた気がするんで、なんか30作品ぐらいが出てて。
はい。
例年そのうちなんか半分ぐらいは、その何かしらの賞をもらえるみたいな。
はいはいはい。
で、まあなんか、これもらったらもうそっちの道で食ってこうかなとかって。もう、脱サラして。
一番甘い考え方やん。
まあ実際そこまでは思ってないですけど、
うん、
まあまあ、やってても3月半ばぐらいに応募して、
はい。
で、つい先日結果返ってきて、
おう。
その結果、
はい、
なんと、
はい、はい。
まあ、何ももらってなかったんですけど。
もらってなかったんもらってなかったんですね。
そう。それで、まあ、まあ、曲については後から話すとして、それで思ったのは、私コンクールとか向いてないなと思って。そう。さっきの競争世界っていうところからの話になるんだけど。
はい。
そう、コンクールとかで、なんか、人に見てもらって採点されるって、マジでなんか、良くない汗がめっちゃかくんです
よ。ああ。
考えてみたら私なんか割とそういうのを避けてきて人生だったので、
はい。
それこそ吹奏楽とかやってる方だったら高校で毎年コンクールとか出てたりするんでしょうけど、
うん。
私は吹奏楽ではなくなんかまあ弦楽の方のなんかちっちゃい部活入ってたからまあほぼそういうのもなく、
うん。
まあ実際あったはあったけどまあ。そんなになんか吹奏楽ほどそんでなんかこう必死になって毎日練習はしてた、必死になっても取れなかったら終わるみたいな気持ちでやってはなかった、
はい、
とはあとまあそうですね、だから本当になんかちょっとあれな話するとこう何かはい例えば入試とかも含めて、なんかそんなになんかガチガチで競争されるようなところをちょっと避けてきたみたいな風潮があって、私なんか。
うんうん。
だから本当に、高校の時に試しに応募したプログラミングコンテンツとか、そのレベルなんですよ。なんか今までやったことあるのって。
ああ。
だから久々にその時の気持ちを思い出して、その時も本当に、発表前日とかも、寝れなかったんです。油汗かいて。だから、久々にその気持ち思い出して。
過度に緊張しちゃったわけね。
緊張っていうか、なんだろうな、なんか、恐怖感があるというか。
うん、うん。
だから、本当に、多分、私が逆張り気質だと、多分そういうところもあって、それなんか、人と同じ土俵で、立つとどうしても誰かと見比べられることになるからみたいな。
ああ。
だからどうしてもほぼその比較対象が少ない方行ってたっていうところはあるんじゃないかっていう自己分析もありつつ、ただ実際、まあ、そう本当になんか、
まあ 先週ほどじゃないけど、はい、僕も割とそうだ、コンクール的なやつはもう中学でやめたし、
はいはいはい、
高校はもうコソコンクールないとこだし、還元だから、
うん、
でなジャズも特にコンテスト系などは別に出てないですし、でそれで結局人と同じ土俵立ちたくない、これは周りとマジで立ちたくないからビブラフォンやってるし。
だから多分、さっき自己プレゼン下手って多分その辺もあると思う。
なるほどね。
多分そういう資本主義に飲まれて育ってきた人間はやっぱりそこでいかに自分を見せるかっていうところがあったと思う。だからそのコンクールで曲出すときに曲自体が楽譜で提出だったんですけど、
うん。
それと別にその曲紹介みたいな、その文章割と原稿用紙2枚分ぐらい書かなきゃなんなくて。
あ、そうなんだ。
下手したら曲のその、まあ、1楽章、2楽章、2楽章構成だったんですけど、
うん、
2楽章を丸々作るのより、そっちの文章を考えてた方が長かったんじゃないかぐらい、ずっと文章を考えてて。だから、ね、 自分の曲のここがいいですみたいな書くっていうのマジでできなくて。
ああ。
許されるんだったら、聞いてくれ、聞いてくれやぐらいで。もうすべこべ言わず聞いてくれぐらいで。出したかったぐらい、本当になんか、何書いてもなんか、しっくりこないというか、なんか、変な感じになっちゃうな、と思って。
ああ。
だから、本当に、締め切り作るって意味では、まあ、実際に曲できたし、応募してよかったなって感じだけど、実際もう、うん、もう嫌だなっていう。で、あの、割とちゃんとしたコンクールだから、そういうなんか、音大の先生とか見てもらって指導公表みたいなのも、ついてくる感じだったんですけど。
あ、じゃあ、好評もちゃんともらったんだ。
そう、なんか3人ぐらい先生見てもらって、その人たちがその、まあ、こういうところが良かった、こういうところが改善できますね、みたいな、書いてくれたらしいんですよ。
はいはいはい。
まあ、らしいっていうのは、怖くてまだ見てないんですけど。いや、だから、本当になんかそういうの向き不向きあると思うけど、
まあ、慣れもあるけどね、多分ね。
まあ、まあ、確かに、そう。本当に、だからそういうのをずっと定期的に、それこそ、ちゃんとそういう音大とか入って、例えば、学内でも見てもらうっていう機会が月1とかであるとかだったら、もうそこで慣れて、もうちょっとリラックスして臨めるとかもあるだろうし、
うん、
そういう関係いなかったってもあるだろうけど、そもそも、人として今までそういうことやってこなかったっていうところもあるし。
あ、だから俺ももっとね、曲がちってなんか分からんよ。コンペとかやり始めるかもしれんし、でもそしたらめっちゃしんどいんだろうなって思う。
そう、だからなんか、そう、コンペも一時期調べてた、こういうところ、それこそ若干横島な気持ちもあって、なんかこういうところでなんか、あれだったらこう、メデラジとかもこう、こう巻き込みでなんか宣伝できるやんみたいな、
うん、
思ってたこともあったけど、結局やったところで多分同じこと、同じようななんかガチガチになってただろうなってなかなか、そうですね、なんかそっちで今後進んでいくのは厳しいものがあるなっていう、
うん、
あ、だからあんまりそっち目指しすぎて、例えば、まあ、極端な話、コンクールのためだけの曲みたいな量産しても、それはそれで違うだろうしね。
うん。
コンクールとかコンペだ、もうコンペ作曲家みたいになっても、それは本当に音楽を楽しめてるのか問題も出てきちゃうし。
まあね。
そう。で、その、一応軽く作った曲について、触れると、まあ、二楽章構成で、まあ、どんな曲って言われると、まあ、ズベコベ言わず聴いてくれやって感じなんですけど。まあ、後で、エンディングで、どっちにしようかな。二楽章の方、まあ、エンディング曲として流そうと思うんで、まあ、聴いてくれって感じですね。
なるほど、なるほど。
そう、だから、その曲の作り方も、もう、素直に、なんかね、過去の偉人たちを見習って、ちゃんと調整に乗っ取って作ったりとかすりゃいいものを、変にこねくり回したり、リズムずらしたりして。やっぱりそういうところもなんか、そういう王道に対する、なんか王道に対して逆張ってるっていうより、王道に対する怖さみたいなのもあるんだろうなっていう。
まあでも、一回、この機械、室内楽1個作ったんだから、また作れるといいよね。
そう、だから、今度はちゃんと、なんか、そういう、なんていうか、何か出すとかじゃなくて、ちゃんと、それの目的だけで1曲作れるようになりたい。
うん。
で、まあ、実際ちょっと作り始めてるのもあったりとかして。
はい、はい。
まあ、将来、まあ、今年、その、調整とか以前に多分、納期として無理だけど、
うん、
あの、 自作自演の作曲会とかね、コンサートとかもやりたいですよね。
ああ。
ゆくゆくは。
はい。
その、割とその、まあアマチュア OK 世の中5万とあれど、割とその自作自演演奏会って最近ない気がしてるので。
はい。アマチュアは確かにあんまりないかもね。
そうですね。知ってるのだと、本当にあの、大学の関係者の方がやってた、あの吹奏楽系のやつぐらいで、
うん、
だから学外見るとほぼ、まあ、いないじゃないかなっていうぐらい知らないんですよ、その、そういうところって。
あ、
まあ、どうしても、なんで楽器やってるかって、ね、ブラームス、ベートーベン、モーツァルト弾きたいから楽器弾いてるわけであって。
うん。
そっからなんか、例えばめでたい曲作りましたって言って、めでたいの曲演奏しましょうって言って集まってくる人は多分、ほぼいないと思うから。
いや、わかんないですけど。
だ、そう。だから、そこでのハードルとか、そもそも曲作れる、曲を、その演奏会として手をなすぐらい作れるかどうかっていうハードルとか、まあ、いろいろ、あるし、
うん、
演奏開けるようになったって言っても、その俺の作った曲聴いてくれで人が来るかっていうところもあるし、
まあね、
まあいろいろハードルが高いから、まあ、誰もやってないところではあるのかなと思うんだけど、逆に言うとまあ逆張り肝オタクとしてはまあそこはブルーオーシャンだから、
絶対やってないもんね。それで引きがあるかもしれない。あ、まあ、まあそのね、こんなん需要あるのかを割と頑張ったらメデフェスみたいなところもあるし、それもやり方次第なんじゃないかな。
そう、だから、そっちの方でやっていけばいい、やっていくことによって、まあ自分の曲を演奏する作曲会コンサートっていうところで、まあ、ある種締め切りを自分で作れることにもなるから、
うん、
いいのかなと思いつつ、そこで危惧するのは、最初の話に戻って、
うん、
セルフプロデュースなんですけど、
うん、
結局、できました、来てくださいっていう宣伝が下手すぎて誰も来ないみたいなことにならないかっていう。
もう。それは頑張ってくれ。
いや、だから、マジでなんか、そういう意識高い系のセミナー行こうかな。どうする？行ってきて戻ってきて、ツイートが、これは全人類のみんなに知ってほしいことなんだから
。それも一昔前だよ。
ああ、もうダメだ。もうダメだ。今って何が流行ってんの？何構文が流行ってるんだ？
いや、何構文、全人類はもう一周回った気がする。全人類
もう一周回ってんの？
全人類構文はもう一周回ったんじゃね？
じゃああなたの脳内直接
あ、もうそれはもう正式に廃れです。
もう回らないだけでもう止まってる。
もうあの脳内直接構文はもう正式に伝われてる。
もうその辺の感性もちょっと戻していかないと なんか、
いや、さすがに全人類構文一周回ってるは俺の主観が入ってるかもしれないけど、
はいはいはいはい、
いや脳内直接はもう伝われてるでしょ。
でもこの前企業の公式アンガングやってるの見たよ。
いやもう、だからそれはもう取り残されてるんですよ。それメデオフィだから。その企業はメデオフィです。
めでたいレベルの人広報やってるともう終わりじゃん。自分で広報下手って言ってる人と同じ広報やってるツイッターが、あんまりこれ以上やると喧嘩売ることになるから。
いやもう世の中の広報が全員プロとか限らないもんだって。
まあ確かに。
うん。
いやまあいいや、これ以上。
やめとこ、やめとこ。
特定企業に対する誹謗中傷になってしまう。あ、まあ、だからつまり何が言いたかったというと、もう、 まあ、何個か話題出したけど、前編通してまあセルフプロデュースって大事だなってとこですね。
そうですね。ちょっと僕らはテーマですね、これは。
もう人生のテーマです。
人生のテーマですね。やっていきましょう。
そうですね。じゃあもう、セルフプロデュースとあとメデラジのプロデュースも今後ともやっていくので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい。このラジオの感想はツイッターのハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジがカタカナです。
はい。ご意見ご感想とあと、ま、前回のメデラジのアンケートの中でも言ったんですけど、そのメデラジが今後どうしていったらいいかっていう案とかも、募集してますので、メールの方もぜひご活用ください。メールアドレスはmedetai@mail.lprz.xyz です。
はい。メデラジでは、ゲストを募集しております。もちろん僕らからお声掛けさせていただくこともあるんですけども、まあ、その他にですね、なんか、語りたいことがあるぞと。1時間、30分でも、20分でも、10分でも、1時間でもいいんで、なんか僕の好きなものを喋りたいっていう人がいれば、全然この場所をお貸しします。僕ら2人に講釈を垂れたい方。
はい。
はい。ぜひ、我々のどちらかに、コンタクトを取っていただければと思います。
はい。
で、我々の各種活動もよろしくお願いいたします。ひそやかの方は、抱えてる曲がいっぱいあるんで、頑張って進みます。
はい。私、めでたいの方は、まあ、途中でも言ったんですけど、めでぞうくんの方で、配信のテストとかも始めて、まあ、少なくとも何個か、ガチガチの配信業の方をやりたいと思うので、まあ、ぜひ、ツイッチの方、フォローよろしくお願いいたします。あと、まあ、もちろん、ツイッターと YouTube の方もチェックお願いします。
はい。
はい。で、エンディングはさっき言いました、私の作った曲の弦楽五重奏のためのデベルティメントより、第二楽章です。まあ、途中まで流すんで、どっかのタイミングで、二楽章構成なんですけど、フルでどっかで上げると思うので、まあ、その際はまあ両方聞いてみてください。
はい。ぜひ聞いてください。
はい。ではメディアラジ第44回、今回もお聞きいただきありがとうございました。ここまでの間、私、めでたいと、
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。